31、41ページから43ページ、ドーナット音、個人質問。ここが聞きたい、個人質問。質問を行った議員名と、質問項目及び原則として最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。また、本会議の録画映像の配信を行っています。掲載ページの質問を行った議員名の下に表示している二次元バーコードから録画映像にアクセスできます。41ページ、タコスギッド議員。質問、子供が安心してボール遊びできる公園づくりを進めよ。市内の多くの公園ではボール遊びが禁止されており、フェンスの設置やルール作りによって公園で遊ぶ子どもたちの環境を改善すべきであると考えるため、2点伺う。1、ボール遊びが可能な公園の数とその割合について。答え、都市公園におけるボール遊びについては、硬いボールは運動施設を有する公園を除き禁止しています。一方、柔らかいボールについては、基本的に制限しておらず、市内141カ所の都市公園で利用できます。質問2、公園の利用制限を緩和するには、地域住民との合意形成が重要であると考えるが、一定のルールの下で子どもたちが公園でボール遊びを行えるようにすべきと考えるが、市の見解を伺う。答え、公園利用に関するルールや設備については、より柔軟で適切な対応が必要と認識しています。地域住民の皆様との対話の場を設け、意見を丁寧に伺いながら、公園のあるべき姿を共に考えていくことが重要です。今後は近隣自治体の事例も参考にしつつ、地元自治会と協議を重ねながら、調査研究を進めていきます。このほかに、手話通訳者の処遇改善について、市民農園について、地域生活支援事業についての質問がありました。42ページ、高竹綾議員、質問、持続可能な介護保険制度を目指せ。第10期介護保険事業計画策定に向けて、第9期における進捗と今後の方向性について3点伺う。1、介護保険料の改定について、今期の引き上げによる運営への影響は。答え、第9期改定で基金の活用額を増やして保険料の上昇幅を抑えましたが、後期高齢者人口が増加する中、介護給付費等の伸びは顕著なものとなっています。質問2、在宅介護を支える訪問介護事業所の需要と供給のバランスの現状は。答え、国の報酬改定の影響や人材不足の面から訪問介護をはじめとした介護事業所全体が厳しい状況であることから、本市では就職フェアや人材確保支援の補助金制度の創設などを行っています。訪問介護の利用件数が増加しているため、今後も需要と供給のバランスを注視していきます。質問3、地域支援事業のうち、地域包括支援センターの運営状況と、アウトリーチ型の集いの場、教室作りの進捗は。答え、地域包括支援センターへの相談件数は増加傾向にあり、介護や医療に関する相談に加えて、複合的課題を含むケースが増加しています。アウトリーチ型の集いの場、教室作りの進捗について、専門職による地域出前講座を展開し、介護予防の普及啓発に努めています。このほかに、 すべての子どもたちの学びの保障についての質問がありました。施術義久議員、質問。地域猫活動を促進させよ。地域猫活動について5点伺う。1、地域猫活動の実施状況、不妊・去勢手術補助金の執行状況、苦情内容と件数は？答え、補助金執行状況は予算計上した100万円全額分交付を予定しており、活動支援を進めています。相談件数は令和6年度13件、令和7年度10月現在20件です。質問2、不妊・去勢手術補助金申請の簡素化に向けた検討状況は？答え、指定動物病院を7箇所に増やし、申請を通年可能とし、様式改正を進めています。質問3、地域猫活動のボランティア団体の認定や登録制度、活動を継続しやすくする支援策は？答え、地域猫サポーターを登録し、活動の円滑な導入や適正管理を支援しています。質問4、高齢者による多頭飼育崩壊の問題に対する民生委員や自治会との連携対応を行う考えはあるか？答え、高齢化に伴い飼育困難になった場合、民生委員などを通じて相談を受けており、関係部局と情報共有を図りながら対応しています。質問5、周辺自治体と連携して広域的に地域猫を市民に理解してもらうための説明会や出前講座等の開催について。答え、近隣市と連携した動物愛護の普及啓発活動を実施し、地域猫対策に関する情報交換も行っているため、広域的に連携した出前講座の開催などの可能性について調査・研究していきます。このほかに、立地適正化計画についての質問がありました。原田久美子議員、質問。地域公共交通を利用者のために。本市は県内初のコミュニティバスとして平成10年4月にマホロバ号の運行を開始し、道路が狭い地域には平成23年に地域線の運行を開始した。しかし現在では運転士確保が困難という理由でマホロバ号のダイヤ改正、路線バスの減便がなされたため、2点伺う。1、マホロバ号のダイヤ改正の決定方法及び利用者への周知状況。答え、西鉄からの当初の申し出では、車両数や運転士数が6割程度まで減少する内容でしたが、限りある車両数、運転士数で可能な限りの移動手段の確保に努めた結果、7割以上の運行便数を確保しました。事前周知として、自治協議会での説明、広報誌、ホームページ、バス停、バス車内、公共施設でのお知らせなど、可能な限りの手法により、周知に努め、加えて、当該地域にお住まいの方々への説明の機会を設けます。質問2、AI オンデマンド交通、ノルート太宰府の利用方法及び現在までの利用者数。答え、予約に応じて運行を行う特徴のため、電話、LINE、専用アプリで予約し、乗降ポイントに迎えに来た車両に乗車していただきます。現在までの利用者数は延べ2400人を超えています。このほかに移動スーパー事業についての質問がありました。43ページ、須山義久議員、質問。 令和を生かした今後のまちづくりを、元号令和を生かした今後のまちづくりについて4点伺う。1、令和開元5年記念事業の評価と今後の令和の活用の方向性は。答え、知名度向上や交流機会の創出につながり、一定の効果があったと認識しています。今後は市内外への情報発信の強化、回遊性向上に向けた施策など持続可能な展開を検討します。質問2、仮称令和万葉館の設置に向けた進捗状況について。答え、文学や文学者に関係する他の自治体の施設に対して現地調査やアンケート調査を行いました。これまでの取り組みを生かしつつ、今後も本市にふさわしい施設や情報発信の在り方について引き続き調査研究していきます。質問3、万葉集にゆかりのある自治体との新たな連携について。答え、今後具体的な検討を行っていくにあたり、本市の文化観光振興にどのように生かせるかという観点から、必要に応じて情報共有や連携の可能性について調査研究していきます。質問4、今後の取り組みについて。2項目あります。丸1、令和開元記念日の設置について。答え、郷土愛の醸成や市民意識の高揚を図る上で効果的な視点ですので、他の自治体の事例を参考に検討していきます。質問丸2、時代行列の実施について。答え、文化観光施策としての効果などを総合的に判断しながら検討していきます。岡林直人議員、質問、市民の意見箱の現状と今後の取り組みは。市民の意見箱は広く市民の声を聞き、市政に生かすための重要な仕組みである。さらなる活用のため3点伺う。1、令和7年度の実施結果と前年度との比較、主な内容について。答え、令和8年2月末時点で提言件数が125件、前年度が85件であることから増加の傾向にあります。教育・文化に関するご意見を多く頂戴しています。質問2、集計及び分析の方法、関係部署への共有の方法、具体的な活用方法について。答え、8つの分野に分類し、氏名、年齢、性別、回答の要否、ホームページへの掲載の可否、関係課、投函場所、受付日などにより整理しています。意見箱から回収、受付後は市長、関係課に回覧し、個別の案件について丁寧に対応しています。質問3、より多くの意見が寄せられるための新たな取り組みについて。答え、市民からより多くのご意見を頂戴するために、さまざまなツールを用意する必要がある中、市民の意見箱に対しての改善や増設等の要望はありませんが、意見を頂戴する方法としてどのような方法が最適か、時代の流れとともに常に研究していく必要があると考えます。このほかに選挙の投票率向上について、今夏の猛暑対策についての質問がありました。川口近丸議員、質問、まほろば号の運転士の確保。市民の皆様から様々な声が寄せられ、特にまほろば号などのバスの減便について大変切実な声をいただいた。学生や子育て世代、ご高齢の方など幅広い方が現状や将来に不安を感じている。運転士の確保が困難な状況にある中、慢性的な運転士不足や時間外労働の上限が規制される 2024年問題も重なり、今後さらに運転士が減少する見込みである。これまでの運転士確保に向けた対策とその成果について伺う。答え、全国的に運転士不足が深刻であり、公共交通の確保が危機的な状況の中、運転士を確保するための施策として、本市では令和7年6月に第2種運転免許取得支援事業を創設しました。本事業は第2種運転免許を取得した人を対象に、費用の一部を補助するものであり、市民の就業機会の拡大及び運転士確保を図るとともに、市内を運行する乗り合いバス路線、タクシー事業者の維持、確保を図ります。今後も国や県の取り組みとも連携して、運転士確保に取り組んでいきます。このほかに、小学校給食の無償化及び中学校給食の10割補助について、財政調整基金についての質問がありました。以上、担当は黒瀬でした。